基礎原稿録も月1回ずつですので、まあ、その1章ずつの中から、まあ、取り上げてやってるんですが、今日のところも少し、全体にはちょっと行きませんけれども、今日のところをどうぞ皆さんで共に分かち合いたいと思います。この、私たちの人生の歩みの中で、信仰があっても、にっちもさっちもいかない、このことが時々あるのではないかと思います。そういう状況のになってしまった時に、どうしたらいいのか、非常に苦しい思いを持ちながら生活することがあります。もしも仕事であれば、仕事を辞めてしまえば、解放されるわけです。学生であれば、学校をしばらく休めば、なんとかなるかもしれません。それ以外の、どうにもならない、にっちもさっちもいかない、絶体絶命の時に、考えてみれば、そういう時にこそ、この神様に頼ればよいんですが、私たちは目の前のことに囚われてしまって、神様のことをすっかり忘れてしまって、この、やっと少し、この落ち着いた時に、今日与えられている聖書の御言葉のように、ああ、神様が天使を使わせて、この助けてくださったのだ。今初めて本当のことが分かったっていう、そういうふうに、これが今日のメッセージなんです。で、その言葉が、どういう状況で言われたかというと、まあ、迫害の中でそういうふうに言われてるわけです。今日の使徒言行録の、今、12章を読んだわけですが、12章のところは3つの内容が書いてあるんですね。一つは、教会に対するヘロデの迫害の様子です。もう一つは、その迫害のもとにあるペテロに対する奇跡的な助けがあったということですね。で、三つ目のところには、この迫害をしたヘロデが、主の天使によって打ち倒されてしまった、そういうふうな経緯が挙げられているところなわけです。また、ここで登場するヘロデ王というのは、ヘロデ一族の中のヒロデ・アンテパス一世の今日はそういうふうな人の内容なんですね。ヒロデ大王っていうのは、イエス様の誕生の頃に、2歳以下の男の子を全部殺した事件を起こした人ですね。で、結局この人の孫にあたるわけですね。今日のヒロデ。アグリッパ一世。そして、アグリッパが落ちぶれた時に、ローマ皇帝に願って王位をもらって、そしてガリラやサマリア、ユダヤを支配するように、このヘロデはなったんです。そして、エルサレム教会に迫害が集中しています。この時、このヘロデの息子が、25章あたりになると、アグリッパ二世になるんですが、ヒロデが、パウロの裁判に関心を持って、このアグリッパ二世が出てきます。で、今日のところは、このヒロデがユダヤ人の間での評判を気にして、ユダヤの宗教を大事にするよう努めて、いるわけです。そして、ユダヤ教は、を非常に大事にするようにして、キリスト教徒を弾圧しているわけです。そういうふうな様子なわけですね。ですから、今日の12章の一節を見ると、どういう人たちが、キリスト教徒が弾圧されたかっていうと、 その十二章一節に、教会のある人々に迫害の手を伸ばすってあります。だから、教会のある人々っていうのはどういう人なんだろうか。結局、十二使徒たちはイエルサレムに残ったけど、その他の人たちはみんなイエルサレムから出て、あちこちに散らばって、そして、散らばりながら、キリストの福音を述べ伝えていったから、この、異邦人にも伝道が広まっていってるわけですね。だけども、エルサレム教会には十二使徒が残ってるわけですよね。それで、だからそういう人たちが、こうやられてるんですね。ヤコブとかペテロの名が、こう挙げられています。それ以外の人たちは何も名前が出てきません。だから、キリストの中でも、キリスト者の中でも、迫害されていたのは特にギリシャ語を語るグループの人たちに敵を持っています。クリスチャンでないユダヤ人からの、クリスチャンでないユダヤ人から憎まれる。そういうのは、なんでそういうことが起きるかというと、教会がすごく発展しているから憎まれていくわけです。そして教会の中で指導力のある人物が切り倒されていくわけです。そうするとユダヤ民衆は満足しています。そうなれば、十二使徒の中で最も指導力のあるのはペテロです。そして次に、年は若いが指導力があるのは、重要なそういうふうな人っていうのは、ヨハネなんですね。そのヨハネの兄であるゼベダイの子ヤコブが次に重要な人物なんです。でヤコブは12人の中で最も早くから弟子でありました。で、このヤコブがまず処刑されました。それが12章の今日の2節に出てくるんですね。このことでユダヤ人が非常に満足したので、その調子によって、調子に乗っちゃって、重要人物であるペテロを民衆の前に引きずり出して、この4節見ると、民衆の前に引きずり出すと。ヘロデ自身が民衆の前でペテロを裁判に起こすのか、それとも人民裁判にするのか、あるいはリンチで、こうして、殺してしまうというか、そういうふうなことがあるのかもしれないです。ヘロデ自身にキリスト教会を憎む理由は、どうしてそういうふうなことが起きてきたかというと、このヤコブを切り殺したことで民衆が喜んだって、12章の2節3節に出てくるんですね。だから、民衆の機嫌を取るために、キリスト教徒の迫害を進めるといった感じなんです。信仰者が信仰の姿勢を目立たせていると、いじめにあってしまいます。そして、目立たないクリスチャンであれば穏やかに扱われるっていう、そういうふうなことが起きてるわけです。権力者というのは、自分のこの政策遂行や、あるいは名声や、権力の維持に役立つようなことなら、どんなことでもするわけです。その証拠にヤコブが殺されていきます。ユダヤ人の気に入ったのを、この見てって、こう3節に書いてありますよね。彼らの関心をさらに買おうとして、次は、当時の教会人物、中心人物であるペテロを捕らえて投獄したわけです。この時期がちょうど女皇祭の時期であるということがはっきりとこの書かれています。3節に書かれているんですね。女皇祭というのはユダヤの大事な祭りで、種なしのパンの祝いの時期なんですね。杉越祭の後に続く7日間が、その、女皇祭の祭りなんです。で、ペテロは、この牢に入れられて、4人1組の兵士4組に引き渡されて監視されています。杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであったわけです。こうしてペテロは牢に入れられました。そのために、教会では、彼のために熱心に祈っていたということが5節に記されています。で、女皇祭は1月の14日から7日間行われたわけです。パンなしの、種なしのパンを食べる祭りなんですね。 そしてその14日の夜は過ぎ越しの祭りなんです。これはユダヤ人は最も重要な祭りとして行っているわけです。キリスト教会はそれを引き継ぐ、今日のキリスト教ではそういう除光祭という行事はないけれども、後にこの書かれていますように教会は受難週がその時から始まるんですね。だから受難週の金曜日にはイエス様が十字架にかかるわけです。その続く週の第一日目は復活祭になります。ペテロの監視以前からこれは実施されていたんです。それがペテロの逮捕投獄が重なったわけです。この時期にペテロが逮捕されて、要するに受難週にこの事件が起きたということなんですね。だから明日殺されるらしいということがこの起きました。おそらくエルサレム教会ではこの連日受難週の集会を祈祷会を持っているんですね。だからこのペテロのために祈りているというよりも受難週の祈りの中でペテロのことが起きてきているから、それに合わせて祈っているわけです。ところがペテロの方は疲れもあって主に委ねているので、ある程度平安だったのかぐっすり熟睡してるんですね。エルサレム教会では眠るわけにいきませんから、寝ずの晩をしながら祈ってるんです。イエス様がゲッセマネの祈りの時に、なぜ眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさいとこの言われました。エルサレム教会ではこの受難週にイエス様の死と主に従うペテロの死、これが重なり合わせがさらっちゃったんですね、この時。おそらくエルサレム教会では自分の十字架を追って私に従いなさいと御言葉を自らに向けながら、この声を聞きながら祈り続けていたんじゃないでしょうか。しかし、ここに一夜のうちに苦難と復活が示される出来事が起きてしまいました。この世の権力に対して教会は全く無力に思えたわけですけれども、それが今から2000年も前でありますから、抗議運動をしたり、署名を集めたりして嘆願する、そういうような出来事は全くないわけで、教会は全く弱い存在でありましたが、しかし教会には、ここで示されているように、最も有力な一つの方法が残っていました。それが祈りです。五節で、彼のために熱心な祈りが神に捧げられたっていうふうに挙げられています。普通なら、この辺でもうダメだと諦めてしまうかもしれませんけれども、祈りは万事を変えるという、そういうふうなことわざにもあるように、諦めないで、祈り抜くことが大事なんですね。このことを私たちには教えられます。さて、ペテロの救出劇がここから始まります。ペテロが、この、彼を引き渡そうとしたこの前夜、ヘロデですね。ヘロデが彼を引き渡そうとしている日の前夜、ペテロをこの鎖につないで、二人の兵士の間に、このペテロは寝てるんです。戸口には番兵たちが牢を監視していました。すると突然、主の天使が現れて光が牢を照らしました。主の天使がペテロの脇腹をつついて起こして、それで急いで起き上がりなさいと言いました。すると鎖が彼の手から落ちました。天使が帯を締めて履物を履きなさいとこうして一つ一つ命令するわけです。ペテロはその通りに従ってきます。これが大事ですよね。上着を着てついてきなさいと言いました。それでペテロは外に出てついて行ったんですが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているように思っているわけです。彼らが第一、第二の衛兵場を過ぎて、そこも通過しました。そして、鉄の門にまで届くと、門が一人でに開いたわけです。で、そこを出て、外に出ます。急に天使がそこから離れて行ってしまいました。 そしたらペトロは我に返って言いました。その言葉が11節、説教台もここから取ったんですね。11節に、今初めて本当のことが分かった。主の天使を使わせてヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆる目論みから私を救い出してくださったのだと、こういうふうにして、以上を見るとペテロが処刑される前の晩に奇跡的に獄中から救出された。二人の兵士の間に挟まれて日本の鎖でつながれて、戸口には複数の番兵が監視するわけですが、その厳重な警戒の中から救出されました。しかも第一第二の衛兵所を過ぎて、町に通ずる天の門まで、あ、鉄の門まで、この、行ったわけですね。そして門が一人に開いた。この救出は、まさに、この、教会が熱心に祈り続けている、その神様の奇跡による答えだという、答えが与えられたわけです。ペテロ自身も、町に一人でいること、町に一人でいることで気づいた。我に返って、今、本当に本当のことが分かった。主の天使が使わせて私をこの救い出してくださった。先ほどヤコブのところを読みました。旧約聖書のヤコブです。これは、今まで何不自由なくぬくぬくと暮らしていたヤコブですが、兄のイサウの長子の特権と祝福を騙し取った。この悪いことを騙し取ってしまった。それを、その怒りを兄から買って、兄はもう憎たらしくて、この弟のことをそういうふうに騙しちゃったから、もう非常に怒り狂ってる時に、このヤコブは外に逃げるわけですね。そして、野宿して、石を枕にして、涙をこぼしながら、いろいろ悲しい思いしながら、野宿で、石を枕にして寝てるわけですから、そういうような状態ですね。その時夢を見ました。天から地にまで達する階段があると。そして神様の御使いたちがそこを上がり、天使たちが上がり下りしているのを見たと。そこの天使たちのそばに主が立っておられた。そして、見よ、私はあなたと共にいる。地上の雫はすべてあなたの子孫によって祝福される。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ返す。あなたを見捨てない。こういうふうな力強い、このヤコブは、神の声を聞きます。誠に主はここにおられる、この場所におられることを私は知らなかった。そういうふうに言います。私たちも本当に、いろいろなことがあって、助けがあって、それで動いているのに全然気づかないで、そうしていることがただあります。ヤコブのように、このように、ああ、神様がここにおられるということは私は知らなかったっていうことが、ここを通して、わかるのではないかと思うんですね。不思議なことに、教会は確かに熱心に祈っていたが、実際にペトロが、助け出されて自分たちが祈っているところへやってくると、あなたは気が変になっていると、ペテロの帰りを知らせた女中は言ったら気が変になっているとこう言われてしまったわけで、信じなかったわけです。で、ペテロ本人が門の外に立っているのを見ても、非常に驚いてしまって、祈っているんだけども、その通りになると、本当にびっくりしたわけで気づかないわけです。以前5章19節のあたりにもこういう出来事がありました。主の天使が牢に現れて、助け出された。そういうふうな体験があるんですが、しかし、こうなると全然わからないわけです。しかし、ペテロの置かれている状況を考えると、脱出は不可能であったわけです。教会はただ祈り続けるだけで、諦めないようにしかし祈っていたということが、あるわけです。それで、この、なんていうか、まあ、祈るっていうことがこういうふうにして叶えられていくわけですが、しかし祈りの答えというのは、私たちの側の完全によるものではないんですね。私たちが正しいものだからとか、神様のためにいっぱい奉仕してるからとか、これだからこうなったっていうものじゃ絶対ないわけです。 祈りの答えは祈る側の完全によるんじゃないんです。むしろ神様の憐れみが現れることなんですね。だから、このことが一つここで教えられてますね。もう一つは、なぜヤコブは殉教して、ペテロは救出されたのかという不思議なことがここで起きてるわけです。ヤコブが剣によって殺されたのは、神様から彼をお救いになれ、神様が彼をお救いになれなかったのかっていうことじゃないんですね。ペテロが救出され、ヤコブが殉教した。それは、すべての人間の理解を超えた神様のご計画があるということであるわけです。私たちの期待通りにならなくても、またたとえそういうふうに期待通りになったとしても、主の主権は変わらないであるわけです。イエス様がゲッセマネで祈られた時に、あった父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにっていうイエス様の祈りでした。イエス様の祈りは十字架において成就しました。私たちは祈りが、この、ゲッセマネの時に、この主の御心がなるようにっていう、これが私たちキリスト者の祈りであるわけです。で、もう一つここを通して、天使の話がついて、出てきますね。ペテロの救出行きは主の天使の一人舞台でありました。救い出される当の本人は、天使のしていることが現実のことだとはわからずに幻を見ているのだとこういうふうに思ったわけです。しかし、安全なところまで来て、御使いが離れたときに、今初めて本当のことが分かった。主は天使を使わせて、このあらゆる事柄から、もくろみから私を救ってくださった。厳重な警戒網を、突破して脱出できたのは全く主の天使による超自然的な助け以外の何者でもなかったということです。しかし、私たちはこの出来事を読むと、現代のクリスチャンには何の縁遠いように、こんなことがあるものかと思いがちです。聖書は主の天使の働きを、ヘブル書の1章14節によると、天使の働きっていうのは、奉仕する霊であると挙げてあります。そして、その救いを受け継ぐことになっている人々に仕える霊であると。ペテロがその時はわからなかったけども、私たちも助け出さなければならないただ中にあるときは、無我夢中で何も気づかないけれど、我に返って考えてみると、その不思議な見えざる神様の御手が働いていたとしか考えられないことがいろいろあります。こういうことがあるわけです。ある意味では、この箇所では、ペテロを見過ごした何人もの兵士たち、生身の体の人たちがそこにいたわけですが、その人が何もわからないでいる。まさしくこの主の天使、この兵士たちも天使の役割をしているように思うわけです。天使は霊的な存在として使える霊であります。しかし今言ったように、私たち生身の人間を、あれが、この、いろいろ用いな、神様はいろいろな方法を用いながら、天使の役目をさせながら、後で私たちが考えると、ああ、今分かったとこのペテロが分かったような、そういうふうなことが経験することがあるのではないかと思うんですね。以前、私たちに出会ったことなんですが、20年以上にも前になると思うんですが、国丸牧師が入院したことの出来事ですけれども、これは本庄教会に来る前のことでした。今は腎臓癌で一個腎臓を、この、摘出していますが、国丸牧師が入院した時はまだ腎臓癌ではなかった時で、その時は高熱で近くの内科医院に入院したわけです。病名は腎盂炎でありました。本人から電話があって、尿が出なくて、少し 少しずつは出るんだけど、すっきりしなくて、下腹部がポンポンに腫れていると、とても苦しいという電話が来たわけですね。そして、看護師さんが管を入れて尿を取ってくれたそうですが、尿が全く出なくて、苦しいという電話だったわけです。看護師さんが言うには、きっと腎機能が悪くて、尿が作られていないのだからっていうふうな、そういうふうな理由だっていうわけです。泌尿器の先生が週1回来ますけれども、あと 2日経たないと、来ないというふうにこうして、言われたわけです。それで、2日待たなければならないって、そういうふうに言われたというんですね。私は本当にびっくりしてしまいました。明らかに国丸牧師は前立腺肥大があったわけですから、糖尿の管が膀胱まで到達していないことは明らかにわかるんですが、しかしそれは泌尿器の先生でないと技術を持ってないと入れれないということに思うわけです。あと2日待つというのはどうなるんだろうと、命に関わるんじゃないかって、そういうような心配したわけです。非常に苦しがっていました。で、私はどうしようかと思ったら、つい思いついたのは、当時教会の事務をしている姉妹の親戚筋にある人が眼科医にいて、眼科医で、その人は教会員なわけです。で、日赤に勤めてました。で、その兄弟に電話していただいて事情を話しました。そしたらその兄弟は、すぐ日赤に来てくださいと言われまして、私は急いで、病院の裏から入って、そして、迎えに行って、寝巻きのまま、車で迎えに行って、それ車に乗せて、そして、こう、スリッパ履いたまま、それで、日赤に行くことにしたわけです。そしたら、ちょうどその時、内藤富幸牧師がお見舞いに来ました。先生、今ちょっと急いでるんです。後で理由を話します。お祈りだけしててくださいってお断りして、それで、日赤に行ったわけです。そしたら、日赤の玄関で、その眼科医が待っててくださいました。そして、その時に、あれですね、国丸牧師は、眼科の先生が天使に見えたと。そして、すぐ、泌尿器の外来に車椅子に乗せて連れて行ってくれたんですね。そして、泌尿器の先生が管を入れて、やったら、700cc の尿が出たんですね。そして、もう本当にびっくりしちゃって、すっきりした顔して、もう痛みも取れちゃって、本当にありがとうございましたと。教会の方では、手続きもしないで、日赤に入院の運びとなったので、事務の、男性の事務員が、まあ、教会の長老をしている高齢の方ですけども、その人が、その病院に行ってくださいました。そして、国丸牧師は、まるで4人の人が、マルコ福音書に出てくるように4人の人が屋根に穴を開けて、そしてイエス様の前に中部の人を吊り下ろしたそのことのようだと。あの4人の人は天使が助けてくれた天使のように見えるという、そういうようなことを言ったんですね。今日そのことを天使がいっぱい出てきたので、この聖書の数で天使が7箇所、8箇所くらいに出てきたんですね。で、私、それで今日はこのことを思い出しながら、ここを準備しました。お祈りします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。今朝は、ペテロが捕らえられて、もしかしたら処刑されるかもしれない、瀬戸際に、主の天使が現れて、ペテロに言われました。素直に従っていったときに不思議なことが起きました。助けられました。陰ながら教会では多くの祈りを捧げていました。私たちもいつどういうことが起きるかわかりませんけども、まず共に力を合わせて希望を持って祈り続け、主に仕えていきたいと思います。ヤコブを通して学びましたように、辛いときにヤコブも主の天使が現れて、その天使のそばに主が立っておられたと。私はあなたを守ると、そのように言った、そのことがありました。私たちもこの一週間、本当にどんなことがあっても、主が助けてくださる。そして、本当に私たちが気づかないでいるとき、どうか神様、聖霊なる神様が、それを気づかせてくださって、本当に喜んで信仰生活をすることができるように、一人一人を強めてくださいますようにお願いします。感謝してこの祈りをイエス様の御名によってお捧げいたします。 Amém.